宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北間隆一郎です。
今日の日経平均年初来安値を下回ってしまいました。終値、ね、先ほども田中アナウンサーが言ったんですけれども、193円89銭安の8590円57銭
結構大きく下げましたね。想定しての、まあ、100円ぐらい下げてもやむを得ないかなと思いますけど、
はい、
それより倍になりましたね。ちょっと意外な下げ方ですね。
ちょっとスタジオに入っちゃったもんで、多分このヨーロッパとかですね、それが開いてるとかありますよね。
おそらくね、
それが安いんでしょうかね。
欧州がやっぱり下げてると思いますね。基本的にはもう昨日の下げはですね、はい、欧州はそうですね、各市場平均するとなんか 4-5% 下げましたからね。
そうですね、でドイツが 5% を ね、ロンドンとかそういう
のもね、そう、はい、だからかなりの下げですよね。ですからまあ今日もね、それがその、まあ、下げるとまずいなという思いは当然ありましたですから、おそらくですね、5番引け近くのところでですよ、はい、まあ、下げてることがね、まあ、確認されたんじゃないでしょうかね。
全引け全場段階では確かに先ほど北山さんがおっしゃったように100円ぐらいのところでね、
そうです、
そこでずっと来たんですけども、
そうですね、
引け際と言いますか、ここに来て、193円安とで、8600円をですね、割り込んでしまった。
もうちょっとね、まあ、米国にも困りますけれども、米国市場にも困りますけどね、はい、まあ、欧州市場には本当にこちらは非常に遠い国であるということもあってですね、どう対応しようもないということもありますからね、はい、本当にここのところが落ちてくれませんとね、やりにくいことは確かですよね。
そうですね、まあ、北野さんもずっと言ってたんですけれども、ご指摘されてたんですが、ユーロと言いますかね、そのギリシャ問題とかそういうのはまたその頭を持ち上げるだろうとおっしゃってましたよね。
今度ね、またね、今度はギリシャが問題になったんですよね。ギリシャがそのどうもね、財政赤字削減がね、うまくいってないというわけですから、まあなかなかね、うまくいきそうもないですからね。
そうですよね、
正直ね、議会もですよ、その削減の方向に舵を切ったんですけども、まあ、国民がね、やはりね、納得しないところがありますよね。ですから計画通りね、まあ、今のところ進んでないということを明らかにしましたですから、まあ、それギリシャのところがね、ギリシャだけが下げればいいんですけども、はい、欧州のね、それこそドイツの銀行、フランスの銀行、イタリアの銀行、ね、この銀行株がね、大きく下げてしまってるんですよね。ですからこれ、まさに金融危機ですよね。
そうですよね。
だからギリシャだけ下げろと言いたいぐらいですよね。そうはいけませんよね。
ギリシャもね、国がそうやって認めてやってきたところが、開けてみたらやってなかったよって感じになっちゃってね。
いや、その通りですよね。まあ、なかなかやらないと思いますね。やるにやれないんだと思いますよ。
それで今もおっしゃったように、そのドイツであるとかフランスであるとかですね、はい、そういうところが、まあ、ギリシャの資産を持ってるわけですよね。
国産を始めてしてね、銀行が持ってますからね、持ってはもう必ず持ってますから、まあ、だからギリシャのね、国債が大きく下げるというようなことになりうるわけですから、はい、だって金利だってなかなかもう非常に高くなってます
よね。高くなってますよね。
驚くべき高さですよね。
50% くらいってじゃないですかね。
いやもうね、我々が考えればね、考えられない数字になってるわけですけども、ですからそれだけにね、やはり欧州のその大手の銀行ってのは恐れますよね、
はい、
だから売られて、東京市場でもだから三菱 UFJ だとか、三菱住友だとか、こういう株がもう本当によく売られてるなっていう感じで売られますもんね。
そのギリシャ問題、まあ、ヨーロッパの問題ですね、
はい、
本当に先見えない感じですよね。
先は見えてんですよね。
最悪の事態を想定してデフォルトっていうのはまあ軽々しく言えないですけどね。
そう、悪い方向がなおかつなずっと続くなというふうに見えてるんですよ。良、くなるという方向にね、なかなか見えないっていうことがあるんですよね。だからユーロ解体だってないこともないという見方になってしまうんですよ、どうしてもね。
だから噂話などではそのね、これまでいろいろ支援支えてきたメルケルさんもですね、もう嫌になっちゃったわ てね、
いや本当
辞任とかそのものちらほら出てきて、
いやドイツ国内はだって猛反対だからね、うん、それをなんとかなだめてるわけでしょ、
う
ん、
そうですよね、
ドイツの首相がね、うん、一生懸命女性ながら頑張ってますよね、
うん、
ですけど、まあ、限界があるということになりますもんね、
だからそのドイツが何らかの形でですね、政局に動きがあるということになったらダメージは そっちからも大きいですよね。
あ、それはありますよね、うん、だってやっぱり支援しない方がいいというね、国民の声というのはある点、まあ、無視もできませんよね、
うん、
だって自分たちも一緒に沈みたくないって、やっぱり思うんじゃないでしょうか、
うん、ねえだからこれは今後とも要注意ですよね。
そうですね、
うん、でその時にまあ後でまたそのアメリカの景気動向の話なんかもお伺いしたいんですけれども、
はいはいはい、
このユーロの問題に関してはなかなか手書きづらくなっちゃいますよね、東京市場も。
いやユーロって話が出てくると ね、あもう今日もダメかって、感じですよね、ですからあのその点で本当にユーロがなんとか立ち直ってくれないといけないんですけども、
うん、
まあそれは希望に過ぎないという感じがありますね、希望は残ってるんですけどね、
はいはい、で立ち直る一つのきっかけは、はい、まああのヨーロッパの中央銀行の方なんかもですね、アメリカの景気に期待してるわけですよね。
まあそうですよね。
そのアメリカの景気がですね、
はい、
あんまり思わしくないようなあ動向もあらわになってますよね。
アメリカの景気そのものは悪くないんだけど、
うん、
だって指標そんな悪くないですが、雇用が
雇用です ね、
うん、この前の先週末に発表された雇用統計、驚きましたね、ゼロだから、
ゼロですね、
増加がね、
その前ゼロですもんね、
増加度合いがね、非農業部分のね、
うんうん、
でこれはあのそうですね、まあ減速するだろうとは見られてるわけですよね、
はい、
だから非常に厳しい見方のところは、まあ、2万5000ぐらい減っちゃうんじゃないかとかね、
うんうん、
でも平均するとそうですね、6万5000から7万ぐらいはね、増えてるんじゃないかなっていう、はい、見方だったわけですけども、
うん、
そしたらこともあるのにゼロだから、
うん、
これはやっぱりショッキングですよね、
統計に間違いがあったかっていうような感じでもなさそうですしね。
いやこれはあるかもしれない、あの、
うん、
まだフランスの方に間違ってるかもしれませんよ、だって、
うん、
この統計はね、年間あのその度ごとにもう修正してるから、
うん、
2、3万は平気で修正します、
まあ、ずれますよね、
毎月の変更してますよ、
うんうんうん、
はい、
でもどうなんですかね、その辺を含めた経済対策をですね、
はい、
オバマ大統領が出してくるでしょうね。相当大きなものを出してこないとこれは
感情が合わない
感情が合わないですよね。
だからそれはやはり、まあ、これまでも申し上げたと思うんですけども、うん、その9月のね、
はい、
20日と21日に予定されている FOMC でね、
はいはい、
どういう結果が出るかですから、
うん、
まあ、基本的にはね、我々はねそれは待たざるを得ないんですよね、
うん、
あのまだ結構ありますよね、東海以
上ありますね、東海以上ありますね、
ありますよね、
はい、
ちょっとそれまでこうなんかやきもきしますけどね、
はい、
まあでもねそこのところで答えがある程度出ますから、
うん、
まあ、本当にあの市場がね期待しているのは一段のね金融緩和なわけですけども、
うん、はい、
まあ、それが裏切られることになりましたらですね、うん、ちょっと厳しいですよね、
うん、金融緩和、そうするとまたお金が出てくるわけですよね、 QE3 なんてなりますと、 そのお金の行き先がですね、
うん、
今度ばかりは見えないような感じもしちゃいますよね。
あの金額が問題なんですね、まずね、
うん、
前回は、
まあですね、
日本円ですると50兆円近くね、
はい、
出しましたから、
うん、
あの今度はいくらでもそこまで出せないんじゃないかとなるとね、
うん、
市場っていうのは失望しますよね、ですから、まあ、あのそうですね、緩和したとしてもね、
うん、
株が上がりにくいというようなことが、ありえますよね、
うん、だその、まあ、20日今日が、6日なわけですよね。
あ、そうです、
その2週間待つわけですよ。
そうです、
投資家は
23日休みじゃないですか。
23日休みですね。
あ、そうですね、
はい、
このやりにくいですね、これね、20日の日に開いてね、日本だと21日にやって分かるでしょ、
はい、
22日やってると休みだからね。
そうだ、
ね、
その19って言いますかね、その週は、はい、あの3日しかないんですよね。月曜日休みですから、
休みか、
はい、
ここはこの週は本当にちょっと
で、この番組はちょうど20日の火曜日なんでね、
はいはいはい、
ありますけれども、北山さんも厳しいところですね。
もうその日の答えはもうね、今からもう予定しましょうね、ここでは動かないって
動かない
だって20日の日がもう見えてるね、
そうですね、そうすると、ここからですね、そのアメリカの環境でヨーロッパもですね、まあ、ヨーロッパはいつ何が出てくるか確かに分かんないんで、
国が多いからいけないんだよね、いけないとも言えないけどね、
いけないとも言えないですけどもね、
そうです、
そうすると当分はどうなんでしょうかね、全体相場としてはまあ見送り
ということは、なんか言葉がおかしいですね。でもやっぱり儲かる株もあるはずなんですよね。
それは別にね、うん、ありますから、それはもうそんなに心配することないですけどね。まあ、やはり全体についてこうお話ししなきゃいけないじゃないですか、こういう番組なんだから、ね。そういう点で言うと、全体についてはね、やはり厳しい見方をせざるを得ないですよね。でそういう環境ですからね。
だから、まあ、なんて言いますかね、それでも個別株でもいいのがあったとしてもやっぱり引っ張られる部分もあるんでね、それは注意しながらっていうのはありますよね。
そうですね、勢いがはやはりそがれてしまいますもんね。ただ基本的なその方向は抑えなきゃいけないですよね、大きな流れとしてはやっぱり 円高にね触れていくというかね、そういうこのことは大前提して抑えといてやるということになりますよね。
そうすると、まあこの回でずっとやっぱり内需とかそういうところが中心になりますよ ね。
だから昔内需って言ったら ね銀行とか不動産とかこう言ったんだけど、それはちょっとやめた方がいいわけですよね。銀行はだってさっきも出てきましたけれども、欧州の問題があるわけですから、ここがもうなかなかね解決しないわけですから、容易に解決しそうもないですからね、そうするとその日本の銀行に直接関係はないにもかかわらず、株の方は関係あるんだよね、売られちゃいますから
そうなんですよ、ね、
やりにくいんですよね。だからちょっとやっぱり近づくのをね、やめた方がいいとなりますよね。だからいわゆる昔の内需株とはというふうにはいかないということですよね。
だその辺の内需株の変質も含めてですね、次のコーナーでゆっくり、北川さんにお話を伺っていきます。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W はこれまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は1本 13,650 円、送料代引き手数料は700円です。お求めは電話 03-3583-8300、03-3583-8300、ラジオ日経事業部まで。なお8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ではここからのコーナーは、個別株のお話をですね、北山さんに、お伺いしてまいります。個別株と言いますと、先週はですね、カカクコム、そしてその前はコロナ、
はい、やりましたね。
その前がウェザーニュース、
はい、やりましたね。
そして大東建託ですね、どちらかといえば内需向きな銘柄をずっとこう探ってきていただいたんですが、
はい、
8月の9日にと今言いましたですね、大東建託1878、
あそこから出てくるの、
そこから来ますね。
先週のやつかじゃないの。
いや、先週のやつがですね、価格コムなんですが、
そちらに待っていくの。大東建託の話を言いました
じゃん。じゃあ大東建託、
大東建託のチャートを出しましたよ、
ね、はいはい、
はいはいはい。
大東建託はですね、8月の9日に、注目しているということで挙げていただいたんですが、
ね、はいはい、
その日の終値が6,730円、
はいはいはいはい、
でそれが、7,220 円まで来てましたね。
6,820 円が翌日の10日の日、
いやいや 10日の日はですね、
はいはい、
10日の日が、
番組が10日の日、
いや番組が9日です。
9日でしょ、
はい、
はい、
9日に行っていた、その9日の終わり値が6,730円であったと。
はいはいはいはい。
でそれからずっと来てですね、
あ、上がってきてる
よね、はいはい、
ずっと上がってね、
ここ9月のここ5日ですね、 いつかと言いますと昨日です。
あ、昨日
7220円。今日はちょっと下げてるんですけどね。
今日40円下がってますね、はい、今日頑張ってますよね。
頑張ってますね。
そうですね、
だからこれが、6700ですから500円今日上がってますね。
前言ったと思うんですけど、はい、大東建とかビジネスモデルがいいですもんね、あの土地持ちの人を相手にしてますからね、はい、それでアパートかマンション建てて、それで建てて部屋とかそういうの管理して、ね、
管理ですね、
はい、ですから非常にいいビジネスモデルで、どちらもみんなあの家主さんも儲かるし、はい、大東建築もいいということです
よ
ね、
うんうん、
だから
まあ
ウィンウィン、
ウィンウィンね、
そうそうそうそう、
そういう関係のパートナーシップを家主さん、
ね、建設会社としてはね、はい、非常に安定性が高いですよ、
うん、
だから株価もまあそれを反映したいい動きですよね、
うん、ね、単なるまあ不動産という視点ではなくて、そういう新しいモデルですもんね。
そうそうそうそうそうそう、うん、だからほらね、はい、今日も状況全体悪いのにかかわらずそんなには下げてない
んですよ。
高値はキープしてますよね、
はい、それが8月の9日に北浜さんに挙げていただいた大東建託と、
日経平均下げてもあまり関係ないじゃないですか。
関係こういう、そうなんですよ ね、だから先ほどあの
関係ない銘柄言ってるんだけどね、
はい、暗い感じでね始まりましたけど
そうそうそうそう、
北浜さんがこう選んでる銘柄はなんかウハウハって感じのもありますよね。
頑張って、
まあそればかりじゃ実はないんですけどで、その次の週がですね、はいはい、8月の16日そうです、ウェザーニュース、
はいはい、
4825ウェザーニュース、はい、これが16日ですから、16日が2182円で、終わりですね、
はいはい、
その後がずっと来て2380円16日だったの。そうですね、16日に上げていただきました。
あ、そうか、17日は2200円から始まって、はい、2383円まで上がって、
でそれから売られてですね、
売られましたけど、ま、た今日もまた下がってますね、
はい、また戻って2337円まで行ってですね、
そうそう、昨日なんかも結構強かったですよね。
昨日も2319円、
そうそうそう、はい、最初の時よりは上がって
ね、上がってますよ ね、
今日はさすがにちょっと下がって、
今日はさすがにそうですね、ちょっと
売られてます、ね、可愛くないですけど、ね、
はい、
でもまあいいところで頑張ってますよね、
はい、
で、
あのいい銘柄を先に言おうなんて卑怯な手に出ましたけど、
あ、そうか、
先週上げていただいた、まだこれは、価格コム結果を出すには、
価格コムはね、はい、まだ先週ですけど、
先週がですね、先週の30日、これが終わりにが2920円で、
31日ね、はい、
2920円、
だ1日買いますよね。
1日、31日ですよね。
ああ、ごめんなさい、31
日。31日のオープンが2940円。
はい、ああ、そうだよね、
はい。それからちょっと、こう、まだ。
これね、
はい、
これはね、本当にね、ちょっと残念でした
ね。ちょっとそうですね。
残念ですけど、はい、まあ、今のところはそれほど下がってないですよね。
うんうん、
あの、今日のところだったら2919円があるから、
はい、
あの、最初の時とね、
うん、
さほど変わってないですよね。
はい、
あの、2940円が、ところからスタートですから、
はい、
あの今日はそこのところにほぼ近いところに戻ったんですけど ね、これね、
はい、
あのその日ね、翌日だ、うん、我々が言った翌日かな、あの、はい、あれですよ、ある某ね、
うん、
外資系のね、
はい、
大手金融会社がね、この株をね、売り推奨したんだよ、
あらま、
はい、あのレーティング下げたんだよね、
うんうんうん、
やってくれるよね、
だから翌日言いますと、その時はだから96円安その後が114円安だ。そこから次は上がってですね、先週の、あ、昨日だ。昨日は141円安まで行ってますもん。高まで行ってますもんね。
僕思うんだ
けど。141円だから。
ね、
はい、
私が推奨した後ね、レーティング下げないでほしいと言いたいね。
なんかこの番組を外資系が聞いててなんか我々に恨みでもあるんです
よ。それもいいけど、
えい、
それに合わせてね、その外資系の言うことにね、
はい、
信じてね、
はい、
売らないでほしいと思うよな、
うんうんうん、
ね、
うん、
外資系が言ってることは正しいわけじゃないんだから、
はい、
すぐ俺で間もなくして戻ったじゃないかな、ね、
そうですよ、だから昨日いきなり戻ってますからねわーって感じはしますよね。
そうそうそう、外資系がさ売り推奨出たからあったって、
はい、
売るなと言いたいよ正直言って、
うん、でこれはあの選びに選んだいろいろゲーム関連とかそういうのもですね、内需であるっていう捉え方があるようなんですけれども、
はい、
そういうことはまた一つ違った視点でね、北本さんはこうね、
日本人が言うことを聞かれて聞いたいだよ
いやでも相場するものが外国人に首根っこを押さえつけられて今日この事態に陥ったのもですね、
はい、
外国人の皆様が売っていただいたからですよね。
あ、そうか、
本当にもうどうにかならないですかねこれ
いやいや本当だよね、
はい、
でもまあ他ののはねそうやって、はい、売り推奨してもいいけど、
ええ、
ここの番組で取り上げたやつを売り推奨するなって言いたい、本当にしつこく言ってるけど
そうですよね。
そう、まあ、なんとか戻ってくれてますからいいですけどね。
そうですね、そんなところが
売った人はだから後悔すると思う、
はい。でコロナっていうのもあったんです。コロナありまして、はい、コロナがね、8月23日に上げていただいたんですが、
はいはい、
その時の終値が1147円、コロナ、
コロナね、
それから次の席は1171円で始まって24日がですね、
はい、
それからその後8月の29日1219円というのがあったんですが、まあなんか同じような水準ですね。
そうですね、はい、ちょっと今日あたりはちょっと鈍いところか、
鈍い
まあ、でもね、下値はある点1104のところで決まってますから、まあまあ、あのそんなにね、心配しなきゃいけないような状況じゃないし、まあ高値をキープし続けているという 見方でよろしいんじゃないでしょうかね、
うん、これなんかもう内需だけじゃなくて気候関連とかね、
そうそうそうそう、そうですよ、あのまだ冬に向けてね、そうですね、あのオイルヒーター、ファンヒーターね、
ファンヒーターね、
そういうのが必要ですからね、はい、いいですよね、
はい、それで、ここからですね、
はい、
ちょっと飛びまして、北浜さんのカセットがですね、
はいはいはい、
この時期でいいのかどうなのか散々悩んだんですが、
はい、
来週発売になります、カセットのタイトルががっちり増やすこの銘柄、
はい、
チャンス到来を見逃すな、北浜さんの今だから狙えるお宝銘柄ベスト8
あ
ということなんですね。
そうですね、
はい
はい、
で来週の、13日発売です。がっちり増やすこの銘柄チャンス到来、この下げというのが、まあ、個別にとってはチャンスになる銘柄もいっぱいあるわけですよね。
いいですよね、あの、うん、こういうようなところでね、はい、これまでその何回かね、
はい、
あのカセットを作りましたけれども、はい、その後の成果非常にいいですよね。
いいですね、
毎回なんかね、はい、
それでですね、
そういう作業に助けられてるって部分がありますね。
そうですね、
はいはい、
それであのここにですね、今までのこれ5月のちょっとカセットの中身をですね、
5月、
はい、5月、
はいはい
はいはい、それからこの5月のカセットというのは5月の末からですね、7月の初旬中旬ぐらいまでカバーしている、まあ、7月8月ぐらいまでですね、
はいはいはい、5月から7月って株はあまり下がったわけじゃないの。
下がりましたね、
はいはいはい、
はい
はい、
それでこれ見てみますとね、例えばその時に日本ハムというのを2282を、5月のこれは第3週17日ぐらいですかね、
はいはい、
上げてその時に日本ハムが1092だったのが7月の時あんまり落ちてないですね、
はは
1180までいった、まあ大して横ばい、
はいはいは
い、それで、例えば日産自動車ありましたね、
はい、やりましたね、
はい
はい、
その時7月5月の時890だったのが7月の中旬7月11日で875円までいってます。
はは、もうちょっと上がってほしかったね。
だからまあ60円型上がってたんでしょうかね、うんうんうん、それと住友ゴムがですね、ここの5月の発売にした日が925円、
ああ
それが1060円まで7月の20日に上がってます
ね。ああよく上がってきましたね、ありがたいですね、はい、
あと大塚ホールディングス、
はい、はいはいはい、ありましたね、
これが5月の17日2140円、これが5月、うん、あ7月の20日ですね、これ2252円まで、
ああいまいちですね、
うん、はい、あと3件できてられましたが、
あ、
これが452円がですね、
はい、
6月ちょっと早めなんで6月の1日に525円、
おお、
いいですね、
いいですよね、
はい、そういうとこ、それともう、あ、まだ東方アイってなりましたね、
あ、どうだったですかね、これは厳しかったか、
これはね378円が、
はい、
7月の27日に412円、
あ、
まあまあ
もうちょっと上がってほしいですね、
はい
はい、
オリックスであればオリックス、
あ、オリックスね、好きな銘柄ですね、
これ7700円が、
はい、
まあ、ちょっとあれなんですが8月1日に8640までいってますよ。
ああ、全部ほとんど上がってるじゃん、じゃん、
上がってますよ。でついでにもう一ついきましょうか、
はいはい、
住友ベイクライト、
これ
496円がですね、はい、7月の8日560円までいってますね。
ああ頑張ってますね、
はい、
はいはいはい、
だからこの期間内に、
はい、
行った日からですね、これ、はい、全問正解って言いますか、
全部上がった、
はい、
嬉しいですね、
そのような成果をですね、具体的な成果を出している北浜さんのカセットが、ちょっと厳しい時期なんですが、来週発売です。
厳しい時期だからいいんだよね、はい、本当はね。
カセットのタイトルががっちり増やすこの銘柄チャンス到来を見逃すな、北浜さんの今だから狙えるお宝銘柄ベスト8、まあ、5月はですねこれ偽りなくですね、私調べて、はい、その期間内のまあ、7月5月の発売日の17日からですね、期間のところ高いところの値段だけ、まあ あえて高いところで取ったんじゃないかお前なんて言われちゃうかもしれないんですけれども、
それはないです、
ね、それはね、まあそういう、はい、あのそういうところを選べっていうご指摘もあったんで、ちょっとやり方を変えましてですね、はい、見てみましたら、この8銘柄はまあ価格幅のですね、小さい大きいがあるんですけれども、全部プラスでも結構大きい価格幅上昇したら大きいのありましたね。
そうですよね、ですからまあ市場環境ね、はい、まあどうあろうともとは言いませんけれども、うん、はい、まあ少々ブレがあってもね、はい、我々はね、うん、まあ、利益を出すことはできますよね、
うんうん、はい、だからこの時期に5月からまあ8月がゴーンと来たんですけれども、はい、それまでもいろんな問題がいろいろありましたもんね、円高の進行であるとか、でその時期にまあプラス8銘柄全部がですね、発売日よりも上昇しているってことはなかなかこれはすごいことですね。
いやこれね、相場はね常に不安定だからね、うん、不安定を友としてね、
はい、
私は、やりたいし、はい、やるべきだと思いますよね、
うん、
不安定を理由にね、
はい、
ちょっとね腰が引けるっていうことよりはね、うん、もう不安定は状態なんだと、
状態
は普通なんだと、そういうことですよね、
はい、だちょっとこの番組の出だしにですね、今日の出だしに、はい、年初が安値を下回っちゃったことちょっとこう声が沈んじゃったんですが、
です
ね、よくよく考えてみたらね、はい、全体相場がどうなのか、こうなのか、自分の持ってる株、あるいは買おうとしてる株が上がってくれ、それでいいんですもんね。
ねえ、大きく出ましたね。
大きく出ましたよ。
そうですね。
なんか先ほどの結果をだんだん自分で確認したらね、元気が出てきちゃった。
いやいやいや、そうありたいですね。はい。はい、
それで北浜さんのカセット、来週発売のカセットは7000円。で、お求めがですね、東京03-3583-8300、までお電話をください。60分、カセット60分でレジュメがついて7000円となっております。
よろしくお願いします。
ね、がっちり増やす。この銘柄チャンス到来は見逃すな。北浜さんの今だから狙えるお宝銘柄ベスト8。
いや、がっちり増やしてほしいですよね。
そうですね。
これは非常にいいチャンスだと思いますね。
そうですね。
正直にして、
ね。ぜひ来週発売ですからお求めいただければと思います。ということで、このコーナーはまだ終わりではなくてですね、じゃあ今日は何ですか、注目銘柄ってことで行くんです。
あ、そうか。
はい。忘れてましたよ。3151。バイタル。
バイタル。
KSK ホールディングス。
そうそうそう、これね。はい、英語でさ、バイタルのとこもあって、だって KSK 英語になっちゃうもんだから、
はい、
もうやたら長い名前になってるんだけどね、
はい、
バイタルネットっていう会社と、
はい、
KSK という会社がね、
はい、
合併したんですよ、これね、
うん。
で、注目点はね、はい、バイタルネットはね、東北地方に拠点を置くね、
はい、
あれなんですよ、イカ向けのね、
はい、
薬品卸会社なんですよ。
うん、
で、東北地方に拠点を置くんだから、
そうなんですよ、
この震災の影響はね、大変大きかったですよね。顧客のね、800件ぐらいがね、
うん、
いろいろ被害を被ったんですよね。
うんうん、
だから今そこからね、回復中なんですよね。
はい、
ですからこう回復していくというところは株式市場にとって、株にとってはね、
うん、
まあ上がりやすいということになりますからね、
はい、
注目なんですよね。
その東北の沿岸部、あるいはまあ近畿なんですね、今回。
近畿がだから KSK。
そうですね。で、バイタルが東北で、それはさっさついたと。
そうそう、お客さんが重ならないのがいいわけですよね。うん、
で、まあ東北にしろ、今回の台風12号の近畿地方にしろですね。
ああ、そうだね。
まあ厳しいところに直面してる。
ああ、そうだね。台風地域だね。
はい。
ね、
大震災だけじゃなくてね。
そうだね。
ねえ。だから例えばその大震災なんて言いますと、その取引先の800件ぐらいが被災されたってことですね。
いや、すごいよね。うん、そこからだ回復してる。はい、で回復してくるってことはやっぱ信用があるからってことですよね。
うんうんうん、
信用なければやっぱ回復しませんよね、はい、
うん、
なかなかね、
だからその患者数の減少とかですね、
はいはい、
お医者さんもまあ足りない、そういう感じなんで ね、それでどう立ち直ってくるかっていうのは一つのポイントで、今日が、641円ですか、
それまでですかね、
はい、バイタル KSK 3151でですね、北浜さんがまあ注目していきたいと、
840、これ600だっけ、
600ですね、641円です、
主力
はね、640
円、
はい、4円安ですね、
そうですね、
はい、
はい、
に注目していると、
100株単位だからね、
100株単位ですよね、
はい、安いよねこれね、うん、64,000円、
はい、
はい、
で結構あれです、財務体制もまあ計画ではまだ年12円配当も継続するんですね、そういう厳しいながら、
ね、いや厳しいと言いながらもね、
うん、
やはりお薬ですからね、
はい、
お薬やっぱり使わなきゃいけませんもんね、
うん、
はい、
でこれこのところの傾向を見ると、
はい、
やっぱりじわ今日はちょっと安いんですけれども、じわりじわり、まあ、定位の株ではあるのかな、でもじわりじわり上がってきますもんね、
そういうことなんですよね、
うん、
だから何でしょうかね、はい、こう一挙に行くっていうのはもうすぐ分かっちゃいますよね、もう終わっちゃうんだとかね、はい、ですけど一挙じゃないですから、うん、いいですよね、じわりじわりがね、
じわりじわりね、
そうですよ、
で
土壌首相の時代ですから、じわりじわりですよ、
うん、じわりじわりとこうね、 あんま潜られちゃ困るんですけどね泥の中に。
やっぱりねじっくりって言った方がいいですよね、
うん。で北浜さんもどちらかというとそのじわりじわりとですね、上がっていく銘柄を選ばれてですね、
そういうことですね。
ガクンというのはないですよね、
泥臭くいきましょうね、泥臭く。
やっぱりそれがそのがっちりその資産を増やす一つの近道方法ですよね。
そう思いますよね、やっぱりね首相がね25年間駅立ちをしたことをやっぱり考えるべきですよね、なかなか我々は真似できないじゃないですか、でも25年間駅立ちした人がいるっていうことを考えますとね、少々のこの株のね、ブレにね、やっぱり一喜一憂しない方がいいと思うんですよね、少しね辛抱が必要かなというふうに私思いますけどね。
なるほど、ということですね、ということで来週北浜さんの株式カセット発売になります。がっちり増やすこの銘柄チャンスと俺は見逃すな、北浜さんの今だから狙えるお宝銘柄ベスト8、ベスト8ですね、税込み7000円です。お電話の方東京03-3583-8300までぜひお願いします。ではここでちょっとお知らせです。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチン。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、コンドロイチンが 300mg と豊富で、さらに天然の有機体硫黄成分の一つ MSM も含んでいます。価格もラジオ日経特価でとってもお得です。300粒の1ヶ月分1本が3980円、3ヶ月分3本セットがなんとラジオ日経特価1800円、1800円。さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で18000円、18000円です。6本セットですと1日あたり100円です。いずれもお届けには送料700円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコンドロイチン、お求めはラジオ日経事業部 03-3583-8300 03-3583-8300 まで。
はい、ということでここからのコーナーもですね、やはり個別株いろいろ見ていこうと、卑弥呼のお告げのコーナー、で卑弥呼というのはですね、北浜さんがプロデュースした卑弥呼の決算という株式分析ソフト、それを使ってですね、いろいろ全体相場また個別株を見ていこうじゃないかと。
はい、株はほらね、もう銘柄非常に多いですしね、しかもそのなんていうんでしょうかね、変転極まりない中にありますから、はい、人間の判断力だけではね、まあ、分析しきれないですよね。
しきれないですよね。
ですからそれをね、分析を手伝ってもらうというか、そういう役割をするね、はい、ソフトなんですけど、
でこのソフトの中身、いろんな、まあ、チャートを分析したりとか、いろんなものをですね、データを、はい、まあ、先ほど北山さん言いましたけれども、各種のデータを取り込んできてあってですね、それでもうふるいにかけるわけですよね。
そういうことです
ね。銘柄を、個別の銘柄をね。これはなかなか一人じゃできないですもんね。
いや、できませんよ、これ。
一人
では
ね。
どこでどういう銘柄が動き始めてるか、あるいは高値をつけて、下落に転じるかね、売らなきゃいけないとかね、そういうところはもう、ちょっと注意がね、やっぱりね、行き届かないところありますよね、残念ながらね、ですからそれをこうカバーしてくれるということと、全体についてもね、ちょっとこう見通しがね、こう難しいところがあるわけですよね、ですからそこについてもやっぱりある程度ね、こう方向性を示してくれるということで、最近のところで言いますとですよ、日経平均についてだと、卑弥呼のこのお告げ指数ってあって、31ポイントなんですけど、このポイントだとですよ、この何でしょうかね、安全度は割合高いんですがね、これコメントが出てましてね、 まあ、今下降中ですと、うん、今は下降中ですが、お告げ度20ないし40のこのゾーンで相場が反転する確率大ですと、はい、今後の推移を見守ってくださいと、はい、特に直近の高値寄りの下落期間が、うん、2、3ヶ月経過しておれば、はい、底入れ近しですと、
うん、
上昇波動入りは5日移動平均線と25日移動平均線の関係でしっかり見極めましょうと言ってくれてるわけですね、
はい、うんうん、
ですから、これをね本当にこうやって文句で言いますか日本語でね、はい、ちゃんと指示してくれますから、うんうん、まあ私もね、はい、それに基づいてですね、この25日移動平均線と、5日移動平均線がね、はい、どうなってくるかなというのをね、うんうん、まあ、見てる段階ですね、
はいはい、先週はですね、はい、この頭のところの文章がちょっと違って下降中ですなかったですよね。
下降中はなかったですね。
ですから 先週それによると、まあ、9000円台に入って、まあ、9098円なんかありますもんね。
そうです。
その時にはまだ下降中ですという表記は確かこのお告げでは出てなかったですよね。
先週のところで言いますとね、
はいはい、
トピックスのこの今週の、はい、同じようなもんで、うん、開出動の準備をしましょう。
準備をしましょう。そうですね。
準備はしておかなきゃいけない。今もそれは変わらないと思うんですよね、はいはい。ですから、まあその準備をしてくれって言ってるわけですから、うん、準備なんだからね、
はい、
でこれは逃げる準備してくれっていうふうに普通になっちゃうんですよ。自分たちの希望気持ちだけでいきますと、
うんうんうん、
これやっぱり降りなきゃいけないなとなるわけでしょ、はい、ところが卑弥呼のその判断としてはね、ここはもう買う準備をしましょうということですから、
うんうん、
ですからそれはもう全くね違うんですよね、姿勢が違うということですよね。
でプラス今日のその卑弥呼様のですね、
はいはい、
コメントなど下降中ですということなんで、
そうですね、
買う準備をしつつ、
はい、
このコメントがいつこう転換するかどうかをじっくり待てるわけですよね。
そういうことですね、
うん、
そういうことですよね、うん、だから何でしょうかね、このにここにありますようにですよ、うん、5日移動平均線とね、うん、25日移動平均線の間でしっかり見極めましょうですから、
うん、
これやっぱりそうするってことですよね、
はい、
それを待ってればいいですね、
その上昇に転ずるこうクロスするところなんでしょうかね。
それをじっくり、ね、手前ぐらいがいいですね、
うん、その手前ぐらいが ね、
はい、
うん、そうするとこの卑弥呼の決断の相対相場のコメントがですね、
はい、
そろそろ買いに出動してもよろしいですとか、こうなるわけでしょうね。
そういうことです。そういうことですね、
うんうん、
でその判断が、
はい、
まあ、それでつきやすいということですよね、うん、一人の判断だと迷っちゃうんですよね、迷ってる時が長いわけですよ、
うん、
どうしたらいいか分からなくてね、
はい、
ですからそれでチャンスを本当に逃してしまうというのがまあ普通ですよね、
うん、
でそれがそういうふうにならないようになりますから、
ええ、
まあ、助かりますよね、
うん、まあ、この判断の背景となっては先ほど申し上げたチャートであるとかね、各種のチャートであるとかいろんなものが入ってるんですよね。
そうです。
判断するためのデータが、
それにね、北浜の望遠顕微鏡という指標があってね、
はい、
そう言いますと、まあそうですね、なんて言いますか、この数字がですね、
うん、
グラフで表されるんですけども、はいはい、このグラフで見てもね、北浜の望遠顕微鏡ですから、
うん、
まあ、底根県にあるっていうことがはっきり、はい、証明されてますね。
我々今その卑弥呼の決断の株式分析ソフトをパソコンで開いてですね見てるんですけれども、
この北浜の望遠顕微鏡って、
見やすい画面ですね。
ボタンがありますよね。
ボタンがありますね。これをクリック
すると、これを押したらね、はい、この表示がこう出るわけで、
うんうんうん、
でこれで見ますとね、
はい、
望遠顕微鏡で見ますと売り場がどこだったかも分かるんですよね、
うん、
どのところで売るようにするか、どのところで買うようにするかということがね、大体分かって、今は買いの準備に、先ほど卑弥呼のコメントにもありましたけれども、
はい、
まあ、北浜の望遠顕微鏡と合わせて考えますとですね、うん、今は買いの準備をしておいて方がいいというふうな、ね、答えが出てますよね、はっきりと。
でそういう時に買いの準備をしてもらえると、この相対相場で出てきますとですね、まあ、先ほどは個別銘柄とかなんとか言ってるんですけど、やっぱり引っ張られたり上昇側により弾みがついたりしますもんね、全体の動きによってね。
そういうことですね。
でまず今は卑弥呼の決断によりますと、先ほども、まあ、北山さんもおっしゃってるんですけれども、
はい、
ここはちょっとこうしばらくね、はい、置こうじゃないかということなんですが、置いて、なおかつ置いていくのはいいやと、でもその出動の時にすぐに銘柄を私は、ね、僕は絞り込みたいんだよなんていう人は多いと思うんですよね、うんうん、
はいはい、銘柄についてはね、はい、まあ、その日その日で見ていくのと、見ていくって自分で探すのが大変だったりするんだったらね、
はい、
これは天のお告げとか、
うん、
水のお告げとか種のお告げとかありますから、
はい、
そのお告げのところでね、うん、その 今日の銘柄はこういうのがね、はい、いいですよというのが、まあ、出てくるわけですよ、うん、だから昨日の時点だとそうですね、吉野家が出てますかね、
はい、
谷のお告げという銘柄としてね、うんうん、ですから、まあ、吉野家のね、はい、株が、目先はですよ、うん、あの底値圏にあるというのを、まあ、表示してますよね、
うん、
だからそうですね、あと吉野家の株をマークと、いうふうなことになりますよね、
うん、はい、親切ですよね、相対相場の見通しを教えてくれて、なおそれでなおかつ今後買っても良さそうなんですね、上がりそうな銘柄もいろいろあの非常に簡単な操作でですね、表示をしてくれるわけですよね、
吉野家は加工のペースが落ちてきましたで、はい、なってるじゃないですかね、
はい、
あの落ちてきましたからここは転換点と、
うん、
次なるお告げを待って対処されて、もう一回だからお告げが出てくるわけですよ、ね、
うんうんうん、
今だからここは転換点が来ましたよと言ってるわけですよね、
はい、
ですぐ変えとは言ってませんよね、
うん、
次なるお告げをちょっと待ってくださいって書いてありますから、次のねお告げをちょっと待ちましょうかっていうふうになるんですよね、うん、
まあ、確かにそのチャートを吉野に見ましてもね、
はい、
ずっと横ばいぐらいちょっとややこう下降局面にもあるような感じも見受けられるんですけれども、それがだんだん鈍ってきてるわけですね。
そうですね、そこでだから、うん、買いのね、って言いますか注目点のね、はい、サインが出たということですよね、
うんうん、
はい、でこれで判断していけばやりやすいんじゃないですかね、私はこれで助かってますよね、
そうですね、はい、これ非常に、使い勝手のいいと言いますか、それこそスタッフを何十人も抱えて株式をこう見てるような感じですよね。
そうですよね、スタッフをかかるとねお金かかっちゃいますからね、そうですよね、
それをね一人で
一人だってそうですね、事務の人を働いてもらいますと月に20万ぐらいかかっちゃいますからね、
あ、
はい、ですからそれを考えるとね、月に 1,2 万じゃないですよ、20万はかかりますよ、人をやって一人雇ったりなんかしますと大変でしょ、
まあそうですね、僕は雇ってくださいいやでもそれは確かに人をね、
う
ん、いろいろ人海戦術でこういうの調べなきゃならないものなんで、それをやるとしたら、個人じゃできない、じゃあ数人とか 何人とかって結構な人数いりますよね、それも全銘柄ですしね、
そうですよね、
そうすると1人に10人でこれだけ全銘柄が1000円、まあ1700ぐらいあって、何十人もかかりますね、
一部でね、人はね、
はい、
正直言ってね、あの大変ですよ、あのね言うこと聞かないからみんな、
あ
なかなか、ね
え、
めんどくさいしさ、
った
らこれチャート未来卑弥呼さんにさ、やらせればいいことだもん、
はい、
文句言いませんか卑弥呼さんはね、
まああのチャートとかそういうデータなんでね、
はいはいはい、
データと違った動きが株式市場を応援してすることがあるんですけれども、
ありますよ
ね、でもそれでも全体を教えてくれて個別も教えてくれるわけですもんね、
卑弥呼 100% じゃないですか、
そうです
ね、それ人間の私なら私、ね、あのお使いになる方の、
はい、
これまでの経験則というのも少しやっぱり加えていただく必要がありますよ ね、
そ
うですよ
ね、そこまでやってくれるソフトはないですもんね
そうね 100% あれですけどね、
だから非常に便利な、なんていうんですかね、最後の入り口のところまでは連れてってくれるソフトですね、
そういうことですね、はいはい、
そこから開けるか開けないかまあね、ご自身の判断ということなんですけれども、ところがこれをね自分でやったら最後の入り口にたどり着くまでに、もう規則永遠というかもう 何個ドアを開けなきゃならないか、
いくら考えてもよくわからないんですよねそういう時が非常に多いですよね、はい、
ということで、このソフトを作ったですね、そして販売している証券スクロールビジネスの瀬島校長に今日も来ていただいてます。瀬島校長こんにちは。
はいこんにちは、はい、
今なんかキャンペーンやってるんですよね。
そうですね、持ち株診断5銘柄ということで、はい、あの皆さんのですね、持ち株をぜひ卑弥呼に問うていただきたいと、
うん、
でソフトが答えを出してくれますので、
はい、
その5銘柄を現在受け付けております、うん、
で5銘柄電話はですね、あの電話でそうですね、
東京03-3589-2481まで、
はい、東京03-3589-2481、
はい、
でそこで電話で、私この銘柄とこの銘柄とこの銘柄持ってるんですがちょっと見てくださいって言われて
ですね、コード番号も一緒に、
ああそうですね、
はい、コード番号言ってもらった方がいい
って言われると、
はい、でそれをお世辞も校長のところで、まあ、スタッフの皆さんも含めて卑弥呼にチェックしてですね、
はい、
その結果をプリントアウトして、
郵送
するということですね、
はい、
はい、で この卑弥呼月々19,800円という額で皆様にご利用いただくということなんですけれども、この卑弥呼をご利用いただけますと、卑弥呼投資クラブに入会同時に入会、
ね、
でこの投資クラブって何するんですかこれ。
銘柄の相談、この銘柄に対する考え方、どんな風に需給を見たらいいか、25日移動平均線の方向はチェックしてますか、っていうような形でですね、お手持ちの銘柄、何を買ったらいいか、お迷いの時に、アドバイスをして差し上げられると、こういうサービス、
ね、要するに卑弥呼のソフトをポンと売るだけではなくて、まあ月々の19,800円の会費を払っていただくと、そういう、なんですか、電話での
フォローです、ね、
フォローというか、なんですかね、相談も受け付けるわけですね。
それはさっき言いました、はい、北浜のそのね、望遠顕微鏡にしたって、使い方をもうちょっとね、説明することがね、はい、私ができますから、まあそういうね、どういうふうに使うかとかいうお話とかね、はい、まあできますよね、
まあ使い方以外にも
秘密の使い方がありますからね。
ああ、はい、それが結構この、利益を生むきっかけになったりなんかするケースもあるわけですよね。
いやいや、そのためにやってますからね、はい。
で、まあ、このソフト、なんか申します。月額19,800円。で、今、キャンペーンといいますか、いろんなね、サービスをしてるわけですよね。5銘柄、お持ちの銘柄の5銘柄、を、コード番号を電話で、銘柄名とコード番号を5つ言っていただけると、それを、卑弥呼の決断の分析ソフトでチェックして、そのチェックした結果を、皆さんに郵送をするということですね。
今ね、例えば下がってたとしてもですよ、はい、このところでどうすればよかったかっていうのはあると思うんですよね、高いところはあったと思うんですけど、はい、でそれがね、卑弥呼は、そういうところの判断とかね、出してると思いますよね、はい、ですからそういうこともわかるんじゃないでしょうかね、
はいはい、で今日あたりは吉根を出すだけですよね。
あ、これは注目銘柄
ですね。注目銘柄ですね。まあこれが別にベストだって、これだという感じじゃないですけどね、
はい、これは昨日のデータですね、今日はまた新しくデータを取り込まなきゃいけませんから、はい、そしたらまた違うのが出てきますね、
はい、毎日毎日このデータを取り込むと新しい結果とかどんどんどんどん更新されてね、
だから楽しみ、私は今日これから帰ったらね、はい、楽しみなんですけどね、でまた新しいね、はい、いい銘柄で、もちろんない時もありますからね、毎日毎日あるとは限りませんけど、はい、まあ楽しみは楽しみですね、はい、
でキャンペーンのですね、サービスの5銘柄診断と同時にですね、ぜひこの私の卑弥呼の決断のですね、ソフトもお手にね、
ソフトそのもの
を、ね、見てご覧になっていただけるとね、
見られるといいですよね、はい、だから都内の近辺の方はですね、これは仕事のついででもね、お見えになっていいでしょうし、地方の方は、まあ、東京に出てくるような時があった時にはですね、はい、事務所
証券スクールビジネスはね、赤坂にありますんでね、
赤坂サカスの近く
で、そういうのも私行きたいんだけどっていう電話もですね、東京03-3589-2481におかけになっていただければと思います。
そうですね、先週もちょうど千葉から、はい、お越しになられたお客さんいらっしゃいました、
は
い、
結構その方は簡単だわ、あれが簡単だなんておっしゃってましたか。
はい、お申し込みいただきました。
ああ、そうですか、
はい、
で、ですね、日々の投資に、まあ、生かしていってるわけですもんね、
それはもう本当にね、なんていうか非常にこう強力な支えにはなりますね、
はい、
はい、現実は私が使ってますから。
そうですね、
はい、
ということで、まあ、それとはまた別なんですけれども、宣伝に最後は行かさせていただいてですね、
何の宣伝、
来週のカセットです。
あ、そうですね、
はい、北浜さんのがっちり増やすこの銘柄、チャンス到来を見逃すな、北浜さんの今だから狙えるお宝銘柄ベスト8、来週発売です。カセット、60分、7000円です。これのお求めの方は東京03-3583-8300です。ということで、今日は北浜さん、どうもありがとうございました。
失礼しました。